本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書19章の28から40節です。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけて行くと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。早いもので今日はもう2月最後の礼拝です。毎年のことではありますが、スケジュールにですね、年度末のあれやこれや予定が入ってくるようになりました。まあ、慌ただしさが増しております。で、一方、これまた毎年のことではありますが、教会の暦で言いますと、この年度末というのは、イエス様の受難、まあ、エルサレムの入場から十字架の死、まあ、復活までを覚える受難節の時期です。まあ、受難節というのはこう退院歴に、ね、のっとってこう定まっていますから、まあ、毎年日付が変動するんですが、今年は先週の18日水曜日から受難節に入りました。まあ、ですのでです、今日のお話からですね、宣教からイエス様の受難物語を読んでいきたいと思っております。今年の受難節、私は一つの注目点を作って受難物語を読み進めます。じゃあそれ何かと言いましたら、弱さです。元旦礼拝以降しばらくの間、私たちはですね、礼拝宣教で弱さとは何かをこう取り上げてきました。現代社会では弱さは強さにこそね価値が置かれ、弱さは無意味なもの、排除すべきものと考えられています。でしかし本当にそうなのかと、聖書はですね、弱さを生きるヒントだと言っている。まあ、詳しくはですね、6回にわたる宣教を YouTube で置いておりますので、聞き直していただければと思いますが、簡単にですね、こうまとめますと、こんなことになる。神様は力ある者の横暴がまかり通る、そんな混沌とした社会に対しましてね、光あれっていう、こう宣言をなさる。でそれはね、すべての民に、まあ、弱い民たちもね、含めてそうなんだが、まあ、すべての民に、それでも希望があるんだよとこう示す宣言だった。神様は私たちが、ね、己の弱さを否定し自分を卑下して生きるということをやめさせたいと願う。人生っていうのはね、希望があるんだよ、尊厳があるんだよ、そして共に生きるものなんだよっていう、こういう示唆を与えられる。神様が願われるのは、私たちが己が弱さを含め、私が私であるっていうことを喜び、また与えられた命を喜んで生きていくこと。そのために私たち弱い民の傍らに救い主イエス様を生まれさせましてね、共に生きる者としてくださった。そしてイエス様は十字架にて私たちの弱さを背負い、あがなってくださった。私たちは今ね、イエス様に伴われ、弱さを補われながら生かされてるんですよ。私たちは一人で強くあらねばならぬ そんな社会ではなくね、イエス様と共に、そして人々と共に強くあればいいっていう、そういう人生が与えられているんだ。弱さも神様からの贈り物なんですよ。弱さとは互いをつなぐ接着剤だから、教会はね、社会のように弱さを隠しながら生きねばならないじゃなくて、弱さを認め合って共に生きる、それが弱さに見出す生き方のヒントだった。またそれが教会に与えられたこの現代社会へのチャレンジだった。この弱さをテーマにした宣教ね、お話のシリーズは非常にこうタイムリーだったなっていうことを思うんですね。でそれは2月の8日衆院選で自民党が大勝したことにも関係する。あの選挙結果見て驚きましたね。保守の名を語る右傾化っていうのがこれほど支持されてんのかっていうことにびっくりしましたし、ああこれからますますね、多くの人が現状に苦しみ、中身がどうあれこう強いリーダーを求めてしまうんだなっていう、そんなことをこう感じました。まあそれぐらいにこう皆がこうどっか疲弊をしているんだろう。多くの人々はですね、その強さを求めていったがゆえに、社会はますます強さを重視し、かえって弱い者たちが肩身狭く生きねばならないっていう、そんな雰囲気は蔓延していくでしょう。強いリーダーにへつらい、その言い分に追随せねば生きづらい社会になってしまう。弱い民が助けてって言えない、そんな空気はより強くなっちゃうんだろうなって思うんですよ。優しくないんです社会が。実際ですね、衆院選に先立つ2月の1日に行われた埼玉の川口市長選挙、びっくりしましたね。その市長選挙の候補者の中にですね、日本人に住みやすい街っていうことを公言し、海外からの移住者、特にこうクルド人をですね、敵視する候補が2人も出馬しておりました。で、彼らの言い分っていうのはむちゃくちゃでしてね、外国人が多く住むようになって治安が悪化したとかですね、前市長がクルド人に脅されて引退したんだとかですね、もう本当事実無根、データに基づかない言説をまき散らしているんですね。でその辺 TBS のテレビが、事実と違いますよってこう指摘すると、そうですか、だったら謝りますけどねみたいなこう開き直りをする。でもちろんこういう候補は落選したんですけれども、しかし恐ろしいことに彼らの得票率はですね、2人そういう候補がいたんですが、合わせますと総計投票率の2割に、投票の数ですね、総数の、2割に上ったんだそうです。こうおそらくね、そんなこう候補者に投票した人たちの中、また一緒になってこうヘイトを叫ぶ人たちの中にもきっと社会への不安があるんだ。でもそれどこにぶつけていいか分かんなくて少数者にぶつけてるんでしょうが、でもね、そうやってしまったら結果どうなるかというと、本当優しくない社会になるんですよ。そうやって、自分たちの不安とか不満をね、弱いもの少数者にぶつけねば生きていけない、そんな社会の雰囲気がこう強まってしまっている、そんな風にこう思うんですね。でしかしそんな時代現状の中で、私たちは御言葉に立つ、弱さを認め合って共に生きる社会を教会がまず体現していきたい。そのために私は今年の受難節ね、私たちを愛し弱さも痛みも丸ごと受け入れ救ってくださった、そのイエス様の受難の歩みをご一緒に見ていきたいんです。今年はルカ福音書を選びました。ルカ福音書に基づいてご一緒に受難物語読んでまいりましょう。今日はその始まり、エルサレム入場であります19章の28から40節が箇所になる。今朝の箇所は、受難物語の始まり、イエス様がエルサレムに入場するという物語です。時は杉越祭の直前、杉越祭ってこれユダヤ人にとりましてね、かつてエジプトで奴隷であった先祖が神の使わした指導者モーセに率いられエジプト支配から脱した、解放されたっていう、そういう祝いの祭りです。イエス様の時代ですね、イスラエルはローマ帝国の植民地でした。 重税や強制労働っていうのは当然で、その他にも理不尽な行為、例えばローマ兵が家に押し入って強盗を働いただのですね、女性子供が乱暴されたみたいな事件が起こったとしても、ユダヤ人は泣き寝入りせざるを得ないっていう状況でした。そんな怒りや嘆きがあってですね、民衆はかつての出エジプトの先祖と今の自分たちをこう重ねてみましてね、神様どうぞあの時と同じように私たちに民族解放の指導者をお送りくださいってこう切に祈っていた。そんな祈りとか、まあ期待感が非常にこう高まっていくっていうのがこう杉越祭です。でそんな機運の中でイエス様はエルサレムへと入場していくんです。イエス様の登場の仕方、エルサレムの入場の仕方って非常にこうド派手です。直前の箇所見ますとね、イエス様はエルサレムの東にある東の20キロぐらい離れたところ、エリコという町からこのエルサレムに登るこう参道を進んできている。エルサレムってね、こう高いとこ、高地に立つ都なんですよ。で周りは山に囲まれておりましてね、で町のすぐ東にもオリーブ山っていう、山全体にオリーブの木が群生しているっていう、そういう山があった。その東の裾野にですね、ベタニアという村、そしてそのオリーブ山の割と山頂に近いところにベトファゲっていう村があったと言われております。このルカの記述ではですね、ベタニアとベトファゲの登場が逆転しております。まあ、その辺が、まあ、ちょっとね、指摘されるところでもあるんですが、まあ、おそらく物語はベタニアを過ぎましてベトファゲに近づいたというところで始まっている。イエス様が二人の弟子に告げる。30節、向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。弟子たちが村に入りますと、確かにロバがいる。イエス様が言われた通りに伝えますと、ロバの主人は何事もなく転ばを貸してくれた。どうして何事もなく借り受けることができたのか。それは、ここからの記述。群衆が大熱狂でイエス様を迎え入れるという姿に多分答えがあるんですよ。今日の招きの言葉、旧約聖書のですね、ゼカリア書9章9節を選びました。これ、神の使わした平和の王がエルサレムに到来するっていう予言の言葉になる。平和の王は転ばに乗ってやってくるっていうんですよ。先ほどお話ししましたようにですね、群衆は神様が使わしてくれる解放の指導者というのを求めている。その最中にイエス様は旧約聖書の予言の言葉の通りの姿、転ばに乗ってエルサレムにやってくる。明らかなパフォーマンス。おそらく転ばの主人もですね、エルサレム杉越祭転ばみたいなところから連想しまして、ゼカリア書の予言を思い起こしましてね、やった、とうとう神が解放の指導者をお送りくださったんじゃないのかみたいなね、そんなことを思って転ばを貸してくれたんでしょう。弟子たちもこの期待感に飲まれましてね、高揚し、エルサレムが見えてくると高らかに神を賛美し始める。38節、その言葉が書かれている、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。でその声は周囲の者たちを振り向かせるんですよ。これね、エルサレムの町に入っていくに際して群衆がいたっていうか、どういうことかって言いますとね、当時のエルサレムの人口はおよそ4万5千ほどと言われております。4万5千人くらい。でもこの杉越祭の祭りの時には、地中海各地からですね、ユダヤ人たちが集まってきまして、その総計は15万とも20万とも言われている。とても町には入りきらんのですよ。だから多くの人々は町の外でテントとか仮小屋を建てて、そこで泊まっていた。でその彼らがイエス様のエルサレム入場を見て歓喜するんです。ついに神が平和の王をお与えくださったぞって。でその騒ぎが広がって、 ますます神様への賛美がね強まっていく。私ですね、イスラエルに入ったことは行ったことがありませんが、この町の位置関係調べますとね、さっき言ったようにオリーブ山はエルサレムの東なんだけれども、その山頂から西に向かって下っていくとエルサレムの入り口にあたるんです。聖書の中でもですね、37節でイエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時って言っておりますから、まさにこう町を見下ろす仕方でイエス様一行がこうエルサレムへと近づいてくる。群衆、エルサレムの民から見れば、まさにローマをね、ローマの支配から解放するための一軍がやってくるみたいに見えるでしょう。いやがおうにも期待感は強まるわけですよ。でさらに言いますとね、この東エルサレムの東の門から入りますと、すぐ目の前に神殿がありまして、でその奥には祭りのために駐屯していたローマ兵の兵舎がある、まあ、駐屯地がある。祭りの高揚感、ローマへの反乱が起こることを防ぐための駐屯軍です。そのローマ兵たちに緊張感が走るんですね。だから39節でファリサイ派の人々がイエス様に頼んでおります。先生、お弟子たちを叱ってくださいって。それは言葉を変えるならばローマ兵を刺激するなよって言ってるんです。しかしイエス様これに答えた40節。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。こうやってイエス様エルサレムに入城していくっていうのが今日の箇所になる。今朝私が皆さんと一緒に注目したいのはこのイエス様の言葉なんです。もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。これですね、興味深いことに、他の福音書と比較しましたときにね、この言葉はどの福音書も記してない、記載がないんです。これルカだけが残している発言なんです。それだけルカはこの言葉を重視しているんでしょう。言い換えるならば、ルカ福音書の著者はこの言葉にこそイエス様の行動の意味を感じているんです。改めて考えますとね、このエルサレム入城って何とも皮肉な場面なんですよ。直前の18章31から34節見ますとね、イエス様は、イエス様ご自身、この群衆の大熱狂が数日後には一転しましてね、で、自分に対してイエスを十字架につけろっていう敵意へとなること、変わっていくこと、また自分が十字架にかけられて殺害されるっていうことを見越した予言をしてるんです。でつまりイエス様エルサレムに入るということが自分にとってどれほど恐ろしく無残なことになるかって分かってるんですよ。だったらせめて入るにしても おとなしく入るとかね、もしくはもういかんとかね、そういう決断だってあっただろうに、しかしにもかかわらずイエス様はわざわざ人々の目を引きつけながらエルサレムに入城しとるんです。そしてもしこの人たちが黙れば石が叫び出すって言っている。そこにね、このルカ福音書はイエス様は何のためにこの行動をしたかっていう意味を込めたんだ。私ね、ここで石が叫ぶっていう、この石っていう言葉にどんなイメージがあるんだろうかって思うんですよ。でこれね、いくら釈義してもね、あんまりこう答えが出てこんのでね、でも石っていう言葉から3つのイメージを私感じるんですね。1つ目のイメージっていうのは、本気で関心を持たない民なんじゃないか。皆さん、石って好きですか？変な質問ですけどもね、石に特別の思い入れがありますか、もしくは思い入れのある石ってありますかってこう聞いた時ね、あんまりイメージないと思うんですね。多くの場合石ってどこにでもあるものだし、あんまり気に留めんのですよ。それは観光名所になってる巨石みたいなのがあれば別ですけどもね、そこら中に石ってこっちってあるじゃないですか。でましてイスラエルっていうのは乾燥地帯で木々が少ない分、石が当たり前のものなんです。例えば建築資材っていうと石なんですよ。でつまり石が叫ぶって、石ってどこにでもあるものなんです。 考えてみますと、私たちの日々の中で関心を持つ事柄ってね、さほどこう当たり前どこにでもあるものっていうのには関心示さんでしょ。普段の生活で道をですれ違う一人一人に関心持ったりってあんまないじゃないですか。スーパーで赤ん坊を見た、かわいいなと思っても1分したらもう忘れてるでしょ。赤ん坊がいたかもしれない、どんな子だっただろうって思うわけですよ。要は状況反射のようなものでしかない。今あのミラノコルティナオリンピックがあってますよね。で普段からこう連日こうニュースに上がってきますけど、じゃあこのオリンピックの時期じゃなくて普段からスノーボードがどうなとかね、スピードスケートがみたいなことを言う人いますかって言ったら少ないんですよ。今大会があってるからこそにわかファンは増えていますけれども、ずっと継続して関心がありますっていう人ってそう多くないんですよ。それがいいとか悪いとか言いたいんじゃなくてね、つまり人間の関心っていうのはある種一時的なものが多いんです。基本的に私たちの関心って自分や関係深い身内に向いていて、普段関わりのない相手っていうのは石のようにそこにあるものでしかないんですよ。私ここに石の一つ目のイメージを見たんだ。すなわちイエス様が語った石ってね、本気で世の動向に心を痛めるのでなく、現状では自分のこと身内のこと以外に関心を示さん民ですよ。杉越祭があるから神様に敬虔であろうっていう人は多かったでしょうけれども、日常でどうかって言ったら、神様絶対に救い主を送ってくれって絶望している民は少なかったと思うんです。辛い辛いけども目の前の生活に必死になってる、それが石なんじゃないのか。普段の生活の中で私別に神様とそんな強い関係ありませんもんって考えている、それが石だったんじゃないのか。一つ目に感じる石っていうイメージはね、本気で神様に関心を持たない民ですよ。それが一つ目のイメージです。石に感じます二つ目のイメージはね、こう沈黙を強いられ口を閉ざす人々です。私神学部に進む前、大学でですね法学部に在籍をしておりました。法学部時代の所属したゼミっていうのはローマ法制史と言いましてね、古代のローマの法律制度の歴史みたいなのを学ぶゼミだったんですね。別にこう特に関心が強かったわけじゃないんですが、まあ、関連としましてローマ帝国のことも教わったんです。でローマ帝国が強大な版図を持っていたっていうのは、強力な軍事力の他にね、凄まじいまでにね道の整備をしているっていうことに理由があるんだっていうんです。あの全ての道はローマに通ずっていうことわざがあるでしょ。あれ実際そうでしてね、ローマ帝国は自分たちが支配した地域がありますと、そこまでの道の整備にめちゃくちゃ力を入れてるんです。でなぜかって言ったら、もしひとたび反乱が起きようものなら早急に軍を派遣して反乱を鎮圧したんです。でつまり道が整備されているっていうのは、これは軍道です。支配の象徴なんです。これほど強い権限を持って力を持って民を支配していくっていうのが、全ての道はローマに通ずなんですよ。そういう政治体制を支配体制を敷いたから、逆を言えばローマに虐げられながら敵意を持ちながらも、強力な軍事力によって口を閉ざさざるを得なかった民って大勢いたはずなんです。石ってね、二つ目に感じるイメージは、強い支配のため声を上げられない民、弱い民の姿です。これが二つ目のイメージです。三つ目に感じた石のイメージっていうのはね、これつまずかせるものです。詩人であります金子みすゞがですね、石ころっていう詩を書いております。非常にコミカルな詩なんですね。ちょっと読んでみます。昨日は子供を転ばせて、今日はお馬をつまずかす。明日は誰が通るやら、田舎の道の石ころは赤い夕日にケロリかんっていう、こういう石ころっていう詩があるんですね。 詩はなんかこういいリズムでコミカルなんですけれどもね、描かれとるのはね、石っちゅうのは転ばすもんですよ、つまずかすもんですよということですね。受難物語において人々をつまずかせたものは何ですかって、それはイエス様なんです。群衆は転ばに乗ってエルサレムに入城してきたそのイエス様見ながら、ついにローマの支配から解放してくれる指導者が来たって期待をした。勝手な期待です。しかし群衆はイエス様が自分たちの期待に応えないんだって分かった途端に手のひら返し、こいつは神を冒涜した、十字架につけろと騒いだ。イエス様から言うならね、災難でしかないけれどもね、そのイエス様の存在っていうのは人々をつまずかすものだった。このつまずかせるもの、転ばすもの、これが三つ目の石っていう言葉のイメージなんです。三つの小石のイメージ、一つ目は普段気にも留められず、また私は神とは関係ないと思っているそういう民衆、二つ目は社会の中で口を閉ざされ苦しみ続けている弱い民、三つ目は人々の期待感の中で勝手に裏切られたって叫ばれつまずきとなってしまうイエス様。しかしイエス様は、そんな石が必ず神への賛美を叫び出すって言われた。それはね、今はわからないにしても神の御業は必ずなるっていう、そういうイエス様の意志なんですよ。そのためにイエス様はエルサレムに登ってきたんだ。神の救いを象徴的に叫んだ。それがこの石が叫び出すなんだ。イエス様はですね、この人々の無理解の中で、しかし神の御業がなるということを叫んだ。人々はローマからの解放というね、救いを求めた、いわゆる強さによる救いを求めた。しかしイエス様が与えた救いって何だって、それは軍事的な勝利、強さじゃなかった。むしろ弱さにあった。強さを求めた民はイエス様の姿につまずいていく。しかしそのつまずく理由、弱さの中で、イエス様はそれでも民に神の救いを示し続けていく。イエス様のこれから始まる言動は、私は神に見捨てられた、神は私に関心を持ってくださらないんだって、そう思い込んでいた石ころのような民も、また厳しい社会の中で口をつぐまされている弱い民も受け止めていく。イエス様自身が人々の中でつまずきの石となりながら、しかしそのイエス様は、この出来事の先に神の御業がなるっていうことを知っている。イエス様は人々をつまずかせ、人々は裏切られたって大騒ぎをしても拒絶しても、しかしイエス様は彼らを拒絶しない。イエス様語ってるんですよ、もしこの人たちが黙ればねって。それはね、ある意味で彼らが自分たちの期待感と食い違う出来事に直面し、予期せぬ出来事を食らって口を閉ざす時が来るだろう。しかしその先に、石ころでさえも神の救いを賛美するような、予期せぬ出来事に、ああ、神様、あなたはこんなことをなさったんですねって言えるような、そんな出来事が始まろうとしている。神に背を向けていく人々も、傷んでいる人々も、忍耐し現実に向き合う人も、すべての意志が神の御業を知るとき、すべての言葉は賛美に変わる。イエス様が見ていたのは今のこの瞬間ではなく、もっと先の、もうちょっと先の御業なんだ。今という目先の事柄に一喜一憂して生きる民に対して、イエス様は未だ片鱗すら見えていないけれど、神が実現なさる少し先の未来、御業を見据えていた。だから石が叫び出すなんです。神様の御業が起こるのはまだ先です。人々はまだその予兆すら感じ取れていない。しかしイエス様は神の御業がなる時を見据え、エルサレムに入ってきた。 ご自分が十字架にかかるべくエルサレムに登ってきた。その先を見ているから。それが受難物語の始まり、今朝の箇所なんです。今年も受難物語が始まりました。これから毎週少しずつこの受難物語を読み進めてまいります。これは私たちが救われた物語、石ころである私たちに神が目を留め寄り添ってくださった、その事実を示す物語。次週からもぜひ我がこととしてご一緒に読み進めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今日から私たち受難節、受難物語を読み始めました。イエス様が目の前の出来事に一喜一憂してしまうその民に対して、またご自分がこれからどんだけ辛い思いをせねばならぬかを知りながら、しかしその先に起こる神の御業に目を留めてくださっていました。それが石ころが叫び出すとの言葉だった。私たちは自分たちがその石ころだとは思う。目の前の出来事に一喜一憂してしまうし、また普段の生活の中で神に対してあまり強い関心を持たず、自分の力だけでどうにかしようとし、また私は神に目を留められていないで勝手に落ち込んでしまう。また辛い現実の中でぐーっと歯を食いしばりながら、なんで私がこんな目に遭わねばならないって、そう訴えています。でもそんな全ての石ころのような私たち、その私たちが神への賛美を歌うようになることをイエス様はきちんと信じ受け止め、エルサレムに入ってこられました。これからルカ福音書を通して受難物語を読む中、私たちはこの弱い者たちを神がどれほど愛し、またイエス様はどれほど受け止め寄り添ってくださったか、毎週確認してまいります。どうぞ今回のこの受難節、またこの受難の物語を通して、私たちがどのようにして受け止められ救われていったかを知ることができますように。どうぞあなたの送られた救い主イエス様を信じ、あなたが今なお私たちに目を留め祝福くださっていることを信じることができますように。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞこの一週あなたの眼差しの中で歩ませてください。感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。